プログラミング言語、はい、リスプの話を前回前々回もしてきたんですけど、うんうん、ちょっと勉強し始めがとっつきにくいなって人結構いると思うんですよね、はい、すごいねとっつきやすそうなね入門サイト見つけたんですよ、
はい、
サイト名がですね魔法言語リリカルリスプこれです
ふざけてるなふざけてるな
ということで本日はちょっとリスプの勉強してたらあの周りのリスパーとかがいろんな情報を教えてくれたんで、まあ、こういう小ネタ、
うんうん、
ちょっと面白いなこれみたいなやつを集めてきたんでそういうの適当に喋りつつ、まあ、水野さんがここまで聞いて思ったこととか何かあったらガンガン聞いていこうっていう雑談っぽい回をやろうと思います、
はいはい、じゃあ先に聞きますけど、はいはい、ランドオブリスプとかもう一個初めてのリスプ関数型プログラミングでしたっけ、う
んはいはい、種本にしたやつですね
これはこの辺初学者向きの難易度ではないんですか
ですね微妙そうです。
ああ、そうなんだ。
多分ランドオブリスプの方をゼロからやるのは結構楽しい、
うんうん、
と思うんですが、
ただちょっといいですか？600ページとか500ページぐらいあるよね。
500ページぐらい
と、ね。500ページ弱ですね。はい、
うん。これゼロからやるのは結構楽しいと思うんですが、あの大変です。っていうのもソースコードを動かしながらじゃないととても理解できない内容になっているので、
うんうん、読書してる感じだとダメだ
と。そう。だから俺これ最初読んでたのよ。130ページぐらい読むだけ読んで何にもわからんってなって。
わかるそれ。めっちゃわかるわ。
生成文法とか
でもそうだもん、ね、結局もうツリー書かんとダメだこれって、
ね、読み物として味わってちゃダメなんですよ、ね、
最初僕だから生成文法会をゆる言語学ラジオでやった時って、うん、ツリー一個も書かずに、
はいはいはい、
読んだ内容だけで喋ったんですよ、
ね、はいはい、
でも書くだけで適面に理解できるから、
うん、
書こうって
なりましたね。そうなんですよ、やっぱ手動かさないと身についていかないから。
年末年始なんてもう、うん、ノートを横に置いてノートとペン横に置いて
受験生やん。
そうそうそう、こうなってってやりましたからね。
すげー偉いね、
うん、でもやんないとダメなんだなって思いましたね。
結局で動かさないとダメだなと思ってですね、僕はちゃんとこの中に出てくるもの一個一個ソースコードを書いてですね、
うん、
動かしエラーを出しエラーを解消し自分なりにちょっと工夫入れたりなんかしてね、ちょっと改良してみようみたいなこともやっていった結果ですね、無事にこの本3分の1ぐらい終わりました。
ん、うん、
あのこの本無事に3分の1ぐらいはやり終わりました。
何時間勉強したんでしたっけ。
40時間ぐらいですね、うん、3分の1しか終わりませんでした。
でもさ、
うん、
ちょっと前の話に戻るけどさ、
うん、
学校の授業を受けてるとさ、
うん、
なんで演習問題解かなきゃいけないんだよって分かったよって思ったんだけど、
はい、あるあるある
違った。
いや
あれ
マジでそうよ、
あれね、一番効果ある。
分かってねえのよ。
そう、分かってないんだよね。
なんか分かった気になってるけど自分で生み出せないから絶対それ。
そうだから、そうなんだね、読んで書いてあることが理解できることと、うん、自分が一から作り出せることって全然違うから。
全く違いますね。
だから授業で話聞いた後に演習問題解かされるあの時間、うん、マジで正しい。
あ、今になって高校生みたいなこと気づきますね。
生成文法の勉強だとね読んでるだけじゃダメですわあれ。
僕それさ友達が言ってたんだけど、うん、こいついい表現するなと思ったの。大人になってから得た知識強度が低いって言ってて、
うんうん、
俺大学入試の時に世界史やらなかったせいで、
はい、
世界史の強度未だに低いんだよねって言ってて、うん、いい表現と思って。俺もそうなのよ、
うん、
世界史の本結構ちょこちょこ読んでさ、大人になってからちょっと知った気になってるんだけどさ、とっさに言われた時全く出てこないのよ、
うんうんうん、
なんとか何世みたいな、グレゴリウス8世って言われた時に、はい、うん、それ何の人だっけ、アナーニ事件みたいになるんですよ、
はい、
これ受験してたら多分さっと出てくるんだよね、
うん、
ということで強度っていう表現ぴったりだなと。なんとなく知ってるかどうかっていう状態と自分のものとして完全に使いこなせてるかっていう状態全然別だよね。
そうで、だから受験勉強とか義務教育でやらなかったら、
うん、
大量の時間を投下するしかないんですよね、強度を上げるには。
そう
です
ね、
で生成文法は僕は大量の時間を一定程度投下したので、
うん、
ある程度の強度はできたと思うんですけど、翻って他のジャンルに関しては全然ないから。
結局そうなんだよね、
時間使うしかないんだよな。
だからさ、俺最近さ昔読んだ本の読書メモ整理し直してるんだけど、
はいはい、
それやってるとさマジで半年前に読んだ本なのに何一つ覚えてないの、
うんうん、
このフレーズしびれるわって書いてあるんだけど文脈切り離してそのフレーズが書いてあるから何にもしびれないなって、
うんうん、あるあるめっちゃある
何にも響かないんだよね今の僕に。でも全部忘れてんだなと思って、結局大人になってからの勉強って全部それだから、
うん、
全然身についてないのよ。
そう、強度高めだからやっぱ生成文法の時もそうでしたけど、やっぱ集中的に読むことと、
うん、
あとなんか生成文法の時に関して言えば一冊読んでその内容が分かった後に二冊目読む時に先に出てくる内容を予測しながら読むとかすると、
そうだね、
だいぶ強度は上がっていく。
アウトプットだよねやっぱ。だから
そう、
自分から出そうって気持ちでやらないとダメですね。
これはすごいね、先祖返りしましたねいやでもやっぱ働きながら勉強するって大変だなって思いましたね。
投下できないからねそんなに大量の時間を。
そうなんですよね。だから昨晩形式意味論の本とかも寝る前に読んで、
うん、
寝ながら反数することで定着度高めるみたいな。
あ、でもめっちゃわかる、めっちゃわかる。めっちゃわかる。あの、寝る前に慌ててちょっと勉強して、寝ながら考える。
そう。
すげえわかる。俺も全く同じことして、最近。
あ、やっぱり。
めっちゃ同じ。これわかるわかる。これ。
そうだよね。
あ、そう、それで言うとさ、今回そのリスプ書いてて、うん、あの、ゆる言語グラジオサポーターコミュニティの中でスレッド立てて、僕ずっとやってたんですけど、うん、それにずっとつきっきりで教えてくれた方が言ってたのが、文脈としては、僕が初日勉強したんですよ。
はい。
で、その方にいろいろ教わりながら初日勉強して、翌日の昼ぐらいにさあ今日もやるぞって言って書き始めて、前日と全く同じミスしてんすよ、
うんうん、
それ書いた後に、あーしまった、寝て起きたらリスプの心全部忘れてらーっていうことを独り言で書いたんですよ、
うん、
そしてその方から夢の中でマクロを書かないとダメですよって帰ってきて、あ、そういうもんなんだリスパーって。
あの、俺今朝起きた瞬間に心理値っていう単語が出てきたんで多分大丈夫だと思います。
あ、ちゃんと夢の中で書いてますね。
そう、堀本さんに例えば、
うん、
はいとは言いづらいけど実際ははい、うん、水野さんはむっつりスケベですかとか聞かれた時に、
うん、
心理師で言ったら1ですねって言えばごまかせそうだっていうのを朝起きて思いついたんで、
しょうもね、
はい、
しょうもね、ボケ朝一の思いついてますね。暇だね、あんた。まあでも素晴らしいね、水野さんは寝ながらやってますね。
うん、あの、生成文法の時はだから寝ながらツリー書いてましたよ。
あ、すごいね、
一応
偉い、
最低限ね、やっぱそれぐらいはしないと。結局さ、俺のさ、ライバルというかさ、
うん、
大学院に行ってる人とかはさ、
うん、
その俺が仕事してる時間さ、
うん、
ゼミとかさ、
うん、勉強して
るよね、読書会とかでさ、
ね、うん、
なんか一節ずつさ、
うん、
みんなで訳して輪読とかしてるわけじゃん、
ね、うん、
それに勝とうと思ったらやっぱり夢でツリー書かないと勝てんから。
あ、なるほど、秘策、大学院生に勝つための秘策。
彼らは結局日中でやってるでしょ。
そうですね、
俺は夢の中でやるから。
お前死ぬの、そんなことしてたら。寝ろよちゃんと。ノンレム睡眠なくなるよそんなことしてたら。
僕一昨日の話で言うと、
はいはい、
あの、身体性認知科学っていう、まあ、あの、心理学の一ジャンルの本を読んでたら、うん、面白すぎて2時半にもうさすがに寝ようって言ったのに、
うん、
全然寝つけなくて、
うん、
うーんって言って、アレクサ今何時って聞いたら、あの、4時半ですって言われて2時間寝れなかった
す。あ、すごいね、はい、でももう睡眠時間を侵食するぐらい夢中になってるわけですね。
そうですね、
すごいじゃない、いいことなのかは分からんけど、
はい、
まあいいんじゃない、うん、勉強に夢中になれててね、
うん、
それに似てるか分かんないんだけどさ、この間僕炎上父さんの小説、
SF 作家のね、
SF 作家の炎上父さん の、 あの、文字化っていう、
はいはい、有名な作品ですよね。
これ、あの、文字というもので遊び倒した、だんだんその本文とルビーが乖離していって、ルビーが勝手に喋り出すみたいな、
うんうん、
そういう文字という、
カーって災いのカーですよね、文字化のカーはね。
文字というものを遊び倒した実験的小説群だと思うんですけど、はい、この文字化寝る前に読んでたらさ、文字を突き詰めるやつ読んだ直後に寝たせいで、僕頭の中で漢字の変形がもう次々降ってきて、
うんうん、
すごいね、寝苦しくなっちゃって、
うんうん
うん、こんなややこしい小説は寝る前に読まない方がいいと思ってやめたんですよ、読むの。
はいはい、
水野さんはやめずにずっと夢の中でやってるんですね。
そうですね、夢の中で、うん、寝る前。僕考え事しないって言ったけど嘘ですね、やっぱ。
寝る前に
外縁的意味論とかのこと考えてますか。
考えてね、はい、すごいね、自分の人生のこととか考えずに。
あ、それはどうでもいいです。
どうでもいいことない。
意味とは何かのが大事なんで大丈夫です、はい、
あ、いいね。でも水野さん、なかなか仕上がってきてますね。
そうですね、はい、
全然リスプの話してねえや。
すいません。
だから参考書の話に戻すとさ、
はい、
まあ、だからこのランドオブリスプとか多分ちょっとずつ書きながらやっていくのにいい本なんだけど、重厚なんで。
そうですね、重たいし、
時間かかりますね、全然終わんねえけど。まあ前回も言ったんですけど、僕これちょっとずつやろうかなと思ってて、
一冊完結ならこれがいいかなみたいな感じかな、
みたいな感じじゃない。これね、だから調べたら結構名著、
へ
え、すっげえ有名な本で、ポール・グレアムの回喋った時にさ、うん、あの、普通このオライリー本って表紙になんかいろんな動物書いてあって、
うん、
リスのやつとかカワウソのやつとかさ、ヘビのやつとかって言われるんだけど、これ何っていう話したじゃん、
うん、
この謎の生物、
はい、
目が5つある謎の生物、新人類
みたいなやつね、はい、
どうやらですね、後から調べたらですね、この本怪物本って呼ばれてるらし
くて、おもろ。
表紙に怪物が書いてある怪物本として有名
な、リス本みたいな感じでね、
みたいな感じで、はい、怪物本やったわって言われるやつらしくて、
へ、
とっつきやすく、
とっつきやすく
漫画がいっぱい書かれてるんで、
あったね、
うん、だからその辺はね、楽しくやれてて、僕はやれたとこまでは楽しくやれましたね。
書きぶりは真面目ですか。
いや、結構ね、遊んでる。
あ、そうなんだ。
ほら、こう遊んでるでしょ。
ん何これ、
この挿絵遊んでるよね。
非常なギャング団土ボタル。これさ、ごめんごめんね、ごめんね、
はいはい、
ほんとごめんね、
はいはい、
ここ丸々いっぺんですか。意味あったこれ。挿絵でしょ、ちっちゃく。なんでこれでかく。
あの、大丈夫です、1ページ丸ごと非常なギャング団土ボタルの図解が必要です、これは。
いやいや、
すごく大事です。
その細部とかどうでもいいですよね。だって
土ボタルのディテールやっぱ知れた方がね、テンション上がるから、
うん、
すごい大事ですよ、ね、
すごいな。おい、この通りワンプスを見つけ出し 金と車を取り返すのはかなりタフな仕事だ。あなたはワンプスを引き受けるに足るリスプエイリアンになれるだろうか。そう思ったらこのゲームを書いてワンスポを借り出そう。何言ってんの。
ふざけてるよね。
リスプエイリアン。
いやそうなんですよ。これだからゲームを作るっていう体でずっとやってるから、
うんうん、
ちゃんと
こんな、あ、だからなんかこう退屈な小高生とかじゃなくて、
あ、そうそうそうそう、こんなギャングがいてこういうやつを探さなきゃいけないという設定にした時に街のマップを描いてみようみたいな感じで、あの遊びをかなり入れて描いてるんで、
見た目よりはだいぶ、じゃあ
怪物本面白いですよ。
ライトな感じなんだ。
さすが怪物本なだけあるな。あの著者がね結構イラストレーターとしても有名な人で、自分でこの怪物描いてるらしいんですよね。
リスパー兼イラストレーター。
そうですそうです。
へー。
だからリスプインタープリターのことをこの妙なプニプニした生物って言って、インタープリターを生物に例えてくれて、
うん、
このプニプニはこういう時困るんだみたいな感じで、すごく柔らかく描いてくれてるんで、
書きぶりはじゃあ、ね、いいね、読みやすそうですね、うん、
ということでこれやりたい人を一冊がっちりやったら楽しい気がするのと、
はいはい、
あと僕は未だにサポーターコミュニティでこれをやってる様子を発信し続けてるんで、あの一緒に勉強したら楽しいかもしれない。
あ、なるほど。
よろしければぜひサポコミュニティに入っていただいて、うん、一緒にやるといいかなと思います。
これ聞いてリスプやろうと思った人はね、
そうですね、
同志を見つけられるかもしれないですね、
うん。リスプについて調べてて、ちょっと面白かったんだけど台本に組み込めなかった話が、やっぱね、カッコだらけゆえに起きてる現象というのがいっぱいあって、
うん、
これは前回も言ったね、語彙が発達している、カッコと国家っていう謎の語彙が、閉じカッコのこと国家っていう習慣がある。
他の言語では言わない
ん
だよね。
言わないです。いや言わない、わかんない、僕が知る限りはあんまり言ってるの見たことない。
うーん、
だけどサポーターコミュニティの中で書いてたらリスパーの方から、国家が一つ足りないですって当たり前のように言われるから、うん、あ、めちゃくちゃ一般語彙というか日常語彙として使ってるんだなっていうのを思いましたね。
はい。
であとね、リスプは何の略かって言った時に、Lots of irritating superfluous parenthesis、 過剰でイライラさせる大量のカッコの略であるっていうジョークもよく流通しているんですよね。だから揶揄するのに、
はい、
リスプを揶揄するのにみんなこうやってカッコいじりをするっていうのが定番になってまして、
うんうん、
これにね反論したいぞって言って戦った人いるんですよ、
はい、
これはあの技術ブログ書いてる人で、リスプはカッコが多いのか実際に調べてみたっていう記事がありまして、
はい、
これ概要欄にリンク貼っていくんですけど、まあこういうのよくあるじゃん、イメージでみんな語ってるけど、うん、実際調べてみたらそうでもないぜっていうことよくあるじゃないですか、
うん、でももう1行目からカッコ使っちゃってるから絶対多いと思うけどな、
あのですね、だからこの技術ブログの著者の狙いとしては、いやほら調べてみたら思ったほど多くなかったでしょと、
うん、
だからみんなリスプ書きましょうよっていう結論にしようと思って記事書き始めてるんですよ、うん、調べた結果ですね、
はい、
圧倒的に多かった
意外性がないそうだと思ったよ俺。
皆さんリスパーカッコ多いって思ってるでしょ、
うんうん、
思ってるでしょ、
思ってます、思ってます、はい、
調べてみたんすよ、
はい、
カッコが多い言語ランキング、
はいはいはい、
めちゃくちゃ調べてみたらですね、
どこだ、
上位5位ほど丸ごとリスプ方言が全部占めてましたリスプグループがもうそうなめ
言ってんじゃん。そうだって、だから関数のあの最初の命令のところからカッコ書いてなんか
全部カッコ書い
て
たからね、あのこれだからさ俺面白いなと思ってこのブログ読んで、
うん、
俺たちってさみんなにこう思われてるけど調べてみたら実は違ったっていう形式の本をめちゃくちゃ読んでるじゃん、
うん、
でめちゃくちゃ面白い、これ違ったんだっていつもびっくりさせられてるんだけどさ、
はい、
多分それの背後にはさ、それって1000個のうち1個じゃん多分、
うん、
999個は本当にそうかなと思って調べてみたら本当にそうでしたっていう、
そうだね、
空振りが多分いっぱいあると思うん
ですよ。いや絶対そうだよな。
で俺らは面白いやつだけ見てるけど、あのあ空振りの事例ちゃんとあるなっていうの、
そしてその空振りの事例ってのは論文化したり書籍化したりしないから、
ね、あんまり
同じこと調べたやつが出てくるよねあれね
悲しいね。
もしかしたら効果もああてか先人でもやってる人いたんだみたいな、
なるでしょうね、うん、だから日の目を浴びない人たちの静かな戦いがあって、ちょっとこれ泣けてくるしエモいなっていうのをちょっと思ったんで、
なんかね研究者がねちょっと誰かとかは覚えてないんだけど、
うん、
ある実験をしたら予想と全然違う結果になってしまって仮説の検証ができませんでした、も論文化書がいいんじゃねって言ってる人、
うん、いやマジでそうだよね、
いましたね。
ダメでしたっていうの大事だもんな。
そうそうそうそうそう。でも究極さ初学者からしたらさ、
うん、
こんなこと調べたいと思って実験をしたらこんなミスをしてデータが取れませんでしたも知りたいもんね。
知りたいね、
本当
はね、知りたいね、
うん、
だからそれをさめっちゃ書くの上手い研究者とかだったらさ、
うん、
自分の失敗談として本に落とし込んでるじゃん、
うんうん、
でもそれできてないじゃんほとんどの人は、
はい、
それをコミカルに書く技術って研究者
と論文になんか絶対、ね、
関係ない、
してないでしょうからね。
だからもったいないですよね、人類の英知がちょっと一部表に出てきてないんだなって思うん で、
う
ん、
そ
う
ですね、
こういう技術ブログなんかはねそういうのいっぱいあって楽しいですね。調べてみましたが違いました
うんうん、
あと本編に入れようと思ったんだけどうまく入んなかったからやめたやつで、ちょっとだけ本編でも触れたのがさ、リスプのすごいところって言語自体を操れるんですよ、
うん、
言語自体を操作することができる言語、
だから
なんだよね。
リストとして全て扱ってるから、
そうそうそうそう、はい、これホモアイコニックっていうらしいんですけど、うんうん、同図造成、はい、扱っているデータとコードが同じ形をしているっていう特徴があるおかげで自分自身をいじるみたいなことが結構できる、この特徴何かに似てないのかなと思って現実世界に例えようと思って、
自分自身を変質させられるみたいなってこと
で、
ね、
みたいないい例えないのかなと思ってあれこれ考えてたら、多分ねリスプは全部レゴの基本パーツで組み立ててるものなんですよ、
うんうん、
で他のプログラミング言語ってあの特殊パーツ、
はい、
あんじゃん、あの大砲を撃つやつとかさ、
はいはい、
電気で動くなんとかみたいなやつとか結構あると思うんだけど、あと人間のパーツとかあると思うんだけど、
うんうん、
あれ使っちゃってるのが他のプログラミング言語なんだよね、
うんうん、
人間パーツ使っちゃうとさスケールしないじゃん、もう
スケールしない、
3倍の大きさにしようって思った時に、うん、人間パーツがボトルネックになってできなくなるよ、ね、
あ、はいはいはい、
人間パーツ
はもうジオラマをねでかくしたいと思っても人がすっごいちっちゃくなっちゃうから、
自分で作ったものじゃないから人間パーツだけは、はい、だから他のもの山とかは全部大きくできるんだけど、
ああなるほどね、
こいつ邪魔やなーっていうのが多分発生するじゃないですか、はいはい、
リアリティねえわーって、
そうこの人間ちっちゃいなーみたいな、
うんうん、
でもそれ特殊パーツ使ってるからの弱点であって、うん、全てあのレゴの基本パーツだけでさ、
はい、
全てを組み立てて人も組み立てるぞってなってたらそのまんま3倍にできますよね、
うんうん、
っていうのが、まあ、リスプの素晴らしいところなんだろうなっていうのを思いましたね、
はいはいはい、うん、あのそれはイメージしやすいですね、
うん、
なんか聞いてて思ったのは、
うん、
そのリスプっていうのは言語でもありその言語自体を全てリストとして考えてるわけだよね、
うん、
なんか聞いてて思ったのはあのフラクタルのさ、
うん、
なんだっけあのこう
コホ曲線、
曲線だっけ、
はいはいはい、
そうそう、あれとかってまさにその、
うん、
図自体が全体でもあり、うん、みたいな、うん、なんかそういうものを思い出したんですけど、うんうん、
隠れリスパ
ー、え
隠れリスパーよあんたやっぱ書いてるね、
書いて
やってるね、
リスプ。あ、書いてないです。一行も書いてないです。
リスプやってるやつの発想だよね。
いやいやいやいや。
いや、それ、まさにその通りで、
はい、
インタープリタ、
うん、
その、プログラムのソースコードを解釈して翻訳する装置っていうのがあって、はい、それは普通、別の言語で書くんですよ。
うんうん、
つまり、Python のインタープリタを C で書く。みたいなものが基本なんだけど、
うん、外から定義する、定義というか、
そうですね、
はい、
リスプのインタープリター、最も有名なものはリスプで書かれてるんですよ、リスプを解釈するためのものがもうリスプで書かれているというこの矛盾、
なんかさそれさ、
うん、
外側に根拠がないことになるからさ、うんうん、その正しさをどうやって証明するのかよくわかんない、
その疑問、うん、俺も当然持つわけ、うん、準備する段階で、ね、
記号設置問題とかやっぱ知ってるとさ、え
ってなるじゃん、不思議だなと思うじゃん、はい、でもそれちゃんとあのリスプ 1.5 っていう有名な論文があって、
へえ、そんな論文あんだ、
生みの親のジョン・マッカーシーが書いていて、はい、リスプ自身でこのようにリスプは定義できるって書いてあって、それがも、うん、すっごく美しい、
うんうん、
もう最も美しいプログラミング言語の基盤として非常に有名な、
は
い、後世でも語り継がれる素晴らしい論文なんで、
はいはい、
それ読めばわかります、
あ、違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違うじゃん、
それを読めばわかります、
うん、違うじゃん、
今の疑問の回答は全てそこに書いてあります、
うん、噛み砕いて教えてくれよそれを、
あ、それ読み始めて2ページで挫折した話です
基礎知識が足りなかった
全然何言ってか分かんねえやと思って、ああの僕は挫折したんですけど、
不思議ですよね、
そう
自己言及的というか、
うん、
リスプが正しいのはリスプで書かれているからだって言ってる感じですよね、
そうそうそうそう、だからそれうまくいかないんじゃねっていう気がするんだけど、うまくいってるらしいんですよね、詳しいことはリスプ 1.5 のリンクを概要欄に貼っておきますんで、皆さんこちらを読んでいただければ、ね、
チェックしてくれよな僕が今読んでる、うん、この形式未論入門っていう本、
はいはい、
ちょっとまあ見てもらうと分かるんですけど、硬そうっすよね、この表紙も、
めちゃくちゃ硬そう、
形式未論入門ドンって書いてあるだけで、
うん、
まあ版元も開拓者っていうね言語系の本がよく出ている、
ああもうやばいわ、目次の段階でやばいもんね、
なんて書いてあります、
第7章数量子上昇かっこクオンティファイアーレイジング、
あーはいはいはい、
全然面白くなさそうですね、
数量子上昇
数量子上昇ちょっと興味ないですね、
うんうんうん、まあねそうなっちゃいますよね、うん、だから僕結構警戒してたんですね、
はいはい、こいつはやべえだろ
やばそうってで、うん、ただ結構こう数多くの人に、
うん、
その形式未論勉強したいんですけどって言うとこの本を勧められると、で前書きでちょっと僕期待高まったんですよ、
ほう、
形式未論の入門書は、領書が数々出版されているが和書による入門書は思いのほか少ないと、
日本語の本は少ないと、
はい、で何を隠そう筆者自身が学生時代形式未論の入門書の難解さに値を上げていた一人であると、
おーなんかいいぞいいぞ、
入門とは簡単を意味しないということを悟ったのはその時であった、
いいね、
というこの時の絶望感が本書を執筆した強い動機となっているって言ってるんですよ、うんうんうん、なんかあれ俺目線かもってなって、
うん、面白いじゃんいいじゃん、
で勝利を確信したのはね、
うん、勝利を確信とかあるんだ、
はい、5ページ目
うん、
まあ、勝利を確信、
ね、だいぶ早い段階だ、
はい、アメリカの大学院で形式未論をやろうと思うと、うん、教科書として採用される のは、ハイム&クラッツァー1998っていう、まあ、この本に
有名な本があるんですね。
よく出てくる、うん、僕も名前は聞いたことあるんですけど、はいはい、でだけどこれやっぱり日本だと読まなければならいけないのだけれども、どうも独学では手が出ない本として敬遠されている傾向があるようだと、は
い
は
い、あれね、そういう本ね。
筆者もよく形式理論を勉強したいけど何かいい入門書はありませんかねと相談を受けた時によくこの本を勧めることがある、うん、すると概ね、うん、その本は知ってるんだけどという困った顔をされることが多いと。しかし実はハイム&クラッツァ1998の本で覚えるべきルールは実質4つしかない。
お、
たった4つのルールだけを駆使して多様な意見書を説明するという試みなのだ。
へえ。
なので本書では主にその4つのルールの使い方に習熟し、意味論研究の論文に対するアレルギーを防ぐことを目指すことにする。
うん、めっちゃいいじゃん。
言ってんすよ、
アレルギー防いでくれんでしょ。
そうだから
ありがたすぎるじゃん。
この本のすごいところは、うん、ハイム&クラッツァーって難しいよね、わかるっていう俺の気持ちに寄り添って、
嬉しいね、
でも大丈夫、ちょっとだけだから覚えなきゃいけないの、
親しみあるね
って言って書いてくれてるんですよ。
形式意味論最高じゃないですか。形式意味論入門、
そうだ、この本今んとこ読んでてもそんなに、まあ確かに難しく見える部分もあるけど、はいはい、あ、分かんなくはない書き方になってて、
いいね、
そのこういうのありがたいんですよね。だからその
ありがたいですね。
はいはい、ここ難しいよね、わかるわかるわかる、でも大丈夫だからって言ってくれると、うん、頑張ろうって気になる。
ありがたいですね。
けどこれはそこまではなってないですよね、多分ね。ここつまずきがちでしょみたいな感じじゃないよね、多分ね。
ちょっと不親切かもしれないですね。思ったのがやっぱね、リスプから入るべきじゃないんだな、プログラミングってっていうのはめっちゃ思って、
はいはい、
結構ね、多分水野さんだったら困るなっていう記述があって、
うん、
ここでグラフビズというツールを使おうと、
うんうん、
グラフビズはオープンソースでウェブサイトから入手できるのでインストールしてみてくれって書いてあって、
はい、ソフトの名前ってことですかね。
そうですね、
はい、
でじゃあもうまずはこれ使ってグラフを作り始めてみようって、うん、インストールの手引きが書いてくれてなくて、
はいはい、
具体的にこれどうしたらいいのかっていう話が全く出てないので、うんうん、これ水野さんだと困ると思いますね。
グラフビズって調べて一番上に出てるウェブサイトをポチッと押してい
やパス通したりとかしないといけないからさ、
パス
コンソール上で実行できるようにしなきゃいけないとかがあるから、
あー、きびいね、ちょっときびいね。
そう、それのね、手引き書いてくれないのか。
パソコン入門書にはちょっとやっぱり
そうなんですよ。だからパソコン入門というやつ、プログラミング言語をある程度自分でこうやったことない人は厳しいかもしれないですね。
ははは。あー、それで言うとこの形式見の入門は生成文法のことちょっと分かった方がいいかもっていうのはあるかもしれないですね。
そうよね、
当たり前のように X バー理論の樹形図が出てきちゃうので、それはちょっと弱いですね。
だからそういうのも込みで、結局リスプはラテン語だって言ってたの、すごいいい表現だなと思って、はい、母語1個ないときついぞっていう、
あー、そうかもね、確かにいきなりやるとね、
というのをめちゃくちゃ思いましたね。
え、もう一個だけさ、俺が感動したとこ言っていい？
いいっすよ。
脚注で出てくるやつそのまま読み上げるんだけど、
うん、
まあ、形式未論ってその意味を関数みたいにね、扱うよという話が出てくるんですけど、
はいはい、
関数に馴染みのない人には関数を表現する用語に混乱することがある、
うん、
関数と箱と捉えるとき、入れるものを A として出てくるものを B とする、
うん、
その時ある関数に A を入れると B が出てくるということを、ある関数は入力として A を取り、出力として B を返すという言い方をすることが多いと、
うん、親切じゃん、
っていうこの表現は覚えておこうって書いてあって、うん、
親切、
こういうのがね、
ない
ありがたいの、
ない、なるほどね、
この何とかを取って何とかを返すとか、はいはい、いきなり言われると怖いから、
そうでしょうね、そうでしょうね、
慣れておこうって言われると慣れますっていう気持ちになって
ありがとうございますってなるよね、
ありがとうございますってなる、
そう、あるそういう基礎の基礎を教えてくれよみたいな、
ね、そうそうそう、
なんでそれ教えてくれんのっていう、
知らんよその表現みたいな、
あるあるある、用語の混乱とかをね最小限にしてくれる本素晴らしいですよね、
うんうんうん、
あのプログラミング言語もさ多いんよ、その手のやつ別名が多すぎて困るみたいな、
A のことを B とも呼ぶってやつ、
そう、リスプやってて困ったのはスペシャル変数っていう概念いきなり出てきて、
はいはい、
スペシャル変数聞いたことないなと思って、知らんの出てきた、スペシャル変数って言ったらサポーターコミュニティですぐ、まあグローバル変数だと思っていただいていいですって言われて、あ、グローバル変数って書いてじゃあなりましたね
でさっきもさ、リストがさ、リスプにおけるリストとさ、別の言語のリストが違うみたいに言ってましたよね。
Python におけるリストとニュアンス違うんじゃないかな。いや、俺 Python の言語仕様に自信がないけど、 Python のリストはね結構ね、配列をマスクするために割と使っているというか、
はいはい、
ラッパークラスみたいなイメージだと思うんですよね。ニルもあるよね。ニルも最初さ、ニルって何って思って見て、あ、ヌルのことかってなるの、これあるあるですよね。
ないそんなヌルヌルニルニルなんかうるさいな。
これコンピューターサイエンス学び始めたやつあるあるで、ヌルっていう概念があるんだけど、うん、それ要は何でもないっていう値。はい、ゼロはさ、ゼロを指しちゃうじゃないですか。
うん、
でもゼロすら指してない、何も指していないよっていうことを言いたいときにヌル ていうのを使うのね、 NULL、うん、これの表記よりひどくて、ヌルの場合もニルの場合もあるし、うん、ニルの場合は NILL って書く場合もあるし NIL って書く場合もあるんですよ。なんでこれこんなにいっぱいあるのかなっていう、
確かにね、
コンピューターサイエンス学び始めて1年目の時に思ったし今も思ってます。
あ、今も思って
これなんでだろうね、知らねえや、
不思議だね、
歴史的経緯詳しいかといたら ね、うん、なんか気づいたら慣れちゃうね、そういうやつって。初学者の時の疑問ってさ、調べ損なってるやついっぱいあるよな、多分。
めっちゃあるよ。
通り過ぎ、
それはすげえあるよ。
もう通り過ぎちゃって疑問に思わなくなっちゃったっていう、もったいない損失いっぱいある気がしますね。
言われて、ああ、そこ気にするんだって。
ね、なるほど、ね。
俺、その堀本さんに生成文法を紹介した時に、うんうん、文のことを S って書いてたのに、
はいはい、
堀本さんが、
ああ、S
主語のとこに S って書いてて。
主語の S じゃないのって言ったよ、ね。
確かにそうだなって。思ったことなかったって。
初心者の時に通過しちゃうと、もう一生疑問に思わないからね。
そうそうそう。
そういうのありますね。
なんかこの形式未の入門でも出てくるのが、
うん、
関数の入力となる値はアーギュメント引数というが、言語学では動詞における項構造などをアーギュメント項と翻訳していることが多いみたいな。
これ難しいね。形式意味論ってでも言語学の一ジャンルって言っていい？
そうです、はい、
言っていいんでしょ。でも言語学全体で言った時のアーギュメントと、
はい、
形式意味論の中でのアーギュメントの意味が違うってことよね。難しい、はい、それ用語の混乱だな。
やばいよね、
それやばいな、
やばいよね、これ
それ勘弁してほしいな
まあだから訳せばいいんですね、引数か項かっていうふうに訳し分ければいいんですけど、
そうだね、
こういうことが起きたりする。なんでそのアーギュメントに両方担わしてんだろうってのもよくわかんないんですけど、
だから用語の混乱ってさあるよね。俺これ実はいつかやろうと思って、
はい、
ゆるコンピューター科学ラジオの台本に貯めてるんですけど、
うんうん、
別名難解シリーズ、
はい、
っていうのがあって、さっき言ったやつ、グローバル変数の用語揺れひどくて、
はい、
ダイナミック変数とも言うしスペシャル変数とも言
うーんで、
グローバル変数の次になる概念がローカル変数なんだけど、このローカル変数のことを歴史カルクロージャーと言ったり、はい、歴史カル変数と言ったりする用語の混乱やばくない？
やりたい放題ですね。
難しいな。
言語学だとそこまで A のことを何とも呼ぶし何とも呼ぶあんまない気がする。訳が揺れる場合はあるけど。
でも技術用語ね、これね、ニュアンスが全部微妙に違うんだよね。
あ、そうなんだ。
こういう時にこう言うだろうなみたいなのがあるんすよ。だからね、オブジェクトとインスタンスとかもそうで、
うん、まあ、全然違う意味っぽいけどね。
おおむね同じものを指すんだけど、オブジェクトの方がより抽象的な概念で、
うん、
オブジェクトを実体化させる、
はい、
させたものとかは割とインスタンスって呼ばれることが多い。ただ、うんうん、人によっては全部オブジェクトって呼んでるみたいな。
あー、そういうやつね。
こういう用語の混乱あるんすよ。
人によってはこれのことまでこれって呼ぶ。あるわ。なんだろうな。
そう、この著者これ全部オブジェクト、インスタンス化した後のやつのこともオブジェクトって呼んでるなみたいな時よくあるんですよ。
言語学もムードとモダリティをね、結構人によって指す対象が違うみたいな、ありますよ、それ。
こういうね、用語の混乱フェスティバルやりましょうか、今度。
あるあるある。
用語混乱フェスティバル。
辛いんよ、あれ、初学者は。
あ、これ面白い。これ皆さんよければお便りとかで送っていただけるとありがたいです。概要欄にお便りフォームあります。
ぜひぜひ。
こういうのでね、混乱したよって話シェアすると楽しくみんなで共感してさ、しかも学びになるじゃん、
はい、
今後やる人が混乱しなくなるから、
し本書く人とかももしかしたら ね、それで
親切になるかもしれないし ね、まあ、そんな感じで LISP シリーズ全3回やってまいりまして、まあ大体喋りたいこと喋り終わりました、
うん、
でこれやっぱさ、改めてやって思うのは、水野さんが今やってる関心領域と俺がやってる関心領域めっちゃ逆サイドから掘り進めてて、トンネルつながりそうな予感がするなぁと思うんですけど、僕でもこの関数型プログラミングやる上でやっぱね、避けて通れないなって思うのが集合とかの理解なんですよ、
うん、
語り論とかもやっぱりやりたいから、
うん、
この辺の理解をしっかり掘っていきたいなと思ってるんですけど、
はい、
水野さん次なんかやりたいこととかあります？
その形式未来のことを理解したいと思った時に、うん、いろんな先生に話を聞くんですけど、うん、そこでその口を揃えて言われるのは、
うん、
集合論の理解が必要だよっていう
一緒じゃん
ことですね。
一緒じゃん。
なのでちょっと僕は実は集合論の書籍をちょっと集めて、
俺今やりたいのカントールなんですけど。
あ、そうですよ。
あ、え、一緒、
カントールって言われましたあの川原茂人先生にご飯食べながら、
はいはい、うん、
景色見ろやんなきゃいけないなって思ってるんですよねって言ったら、うん、そうですね、そうするとカントールが必要ですねって言われましたよ
あれ、じゃあカントール俺らやった方がいいんじゃない？
臨読会
とも、カントール臨読会やります？
いいっすよ。いや、まあ、ちょ、原著ってよりは、
うん、
俺は、
まあそうだね、
結構入門書みたいな、うん、手元にその初めての集合論みたいな、
うん、
なんかブルーバックスかなんかの、うん、ものは買ったので、
うん、
まあそれを読んでおこうかなとは思いますけど。
いいっすね、うん。僕もね、そっちの方から語り論会いつかやりたいなってずっと言い続けてるんだけど、
はい、
それが全くやる気になれないんだけど、
はい、
これいい機会かもしれないですね。
お互いで勉強すればね、なんかさ、
いいかも。
ゆる言語学ラジオすっごい始まった直後にさ、
うん、
お互い古典的な読みたいと思ってる名著をさ、
あ、やろうぜみたいな
話して結局やらなかったけど、
一緒に読もうかみたいな話とかあったよね。
あ、そうそうそう、まさにそんな話だと思うんですけど、集合論だったらこうお互いに役にも立つし、
うん、
そして何より心強いじゃないですか、
うん、
俺これわかんねえけどわかるって言って分かったらありがたいじゃないですか。
そうだね、
だから一緒にやったら面白いかもしれないですね。
これいいな、ゆる言語学ラジオ、ゆるコンピューター学ラジオ初の臨読企画やったら面白いっすね、
うんうん、その流れで俺論理学もやりたいっす本当は、
うん、もう記号論理学とか
やんないといけない気がする。
そうなると水野さんやっぱブール台数とかも出てきてさ、どんどんコンピューターに接近していきますよ。
台数もか、
ブール台数もね論理学ですからあれ。
堀本さんちょっとわかる論理学、
ちょっとだけね。
あ
ちょっとだけやりましたね。
僕戸田山和久先生の、うん、論理学を作るっていう名著があるんですよ。でかい教科書があって、はいはい、戸田山和久先生ってあの論文の教室っていう本が多分一番有名だと思うんですけど、チョケおじさんなんですよ。
ああそうなんだ、
チョケまくりチョケおじさんなんですよ。
あ嬉しいね、
その論理学なのにチョケ教科書を書いてる。
それよくできるな、そんなことね。
バカでかいんですけど、
はいはい、
そのでもなんか本人もその楽しく学べてかつ体系的な論理学の入門書が日本には ないので書いたみたいなこと言ってて、僕名古屋大学のその言語学研究室にいた時に院生の先輩に、うん、そのなんか面白い本ありますかって聞いた時に、あの水野くんはこの論理学を作るをまず読んだ方がいいよって言われて、うん、でっけと思って
そう、ね、
読まなかったんですけど、
はいはい、
買ったので、うん、将来的には集合終わったらそっちも行った方が言語の理解に役立つかと思って、ちょっとそんなことを考えていますかね。
暑いですね、
はい、
じゃあ今度さ、この春一緒にインプット奴隷合宿行こうぜっつって、うん、温泉旅館取ったじゃん、
はい、
この間あそこでやりましょうか。
オッケーっす。
集合とかの勉強をする。
お互い読ん で、うん、で、こんな感じだったよっていう話をお互いプレゼンして、ね、とか、まあ、どこが面白いと感じたかとか、
みたいなね、
どこが面白くないと感じたかとか喋るっていう。うん、いいよ。
いいね。これ楽しいぞ。
あ、そしたらじゃあ、一本ずつ撮ってお互い素材も、お互いのチャンネルにこう分け合うみたいな感じで、あの、コラボっぽくさ、こうさ、うん、同日公開。
初のゆる言語学ラジオ、ゆるコンピューター学ラジオコラボ。
コラボ、はい、
出てるやつ全部一緒なのに。
チャンネル登録数な、
そんなことある。
ゆる言語学ラジオの方が多いからな。どうしよっかな。
そうですね。ちょっとお金を払わせて、ゆるコンピューター学ラジオから。
夢のコラボ。
複雑だな。あでもちょっと面白いですねそれもね、
うんうん、できるかもしれないですね。
わけわかんなくなりそうだけど、どっちで何喋ってんだっけあじゃあこの企画ちょっとやりましょう、
はい、
今度温泉旅館で一緒に集合を学ぶ会やるんで、まあ皆さん視点だと3ヶ月後とかに、うん、多分公開され始めると思いますので、気長にお待ちいただけると幸いでございます、
はい、足引っ張んなよ
腹立つなこいつわかんないからね、どうなるかね、
うん、
どっちかだけがめちゃくちゃ理解できる可能性ありますからね。
そうですよね、うん、僕すごい数学できるキャラみたいにしてるけど堀本さんより多分点低いですからね、
う
ん、
あそうでしょうね俺数 3C やってるから
そうそうそう、
それ有利だ、俺行列できるから、
うやべえ
これ有利だぞよし線形代数俺の方ができる。
これは大学でやってないもん、代数やってないから。
ああありがたい、これ
だから行列もできないし、
線形代数やっぱ多分出てくるから。
マジ
これいいぞ、チャンス、演算で線形代数出てくるから。
それやばいな、
僕の方がまだマシ
な気がする。集合に出てくるのそれ。
出てくるでしょ、集合って結局さ行列にして演算しようってなるでしょ多分。
そうなんだ、
分かんない、定かで
俺の知ってる集合って A かつ B とかドボルガンの法則とかそういうのしか知らないから。
それだから代数とつなげなきゃいけなくなるから。
そうなんだ、
代数とつなげたら多分線形代数になるんじゃないかな。
じゃあ俺行列勉強しなきゃいけないわけ、
分かんない、周辺分野によるんじゃない。
そしたら教えてね、
うん、まあ、だから多分 EV みたいなもんだから、それをどこに進化させるか次第みたい
な。
ある気がしますね。
まあ、だから集合論って多分あれなんだよね、そのいろんな学問やる上での基礎みたいな感じなん
だ、みたいなことだと思いますね。
知らんけど多分、
うん、知らんけど、う
ん、能弁が語る、
憶測で語る集合の本質ですね、はい、まあ、ということでそんな新企画も楽しみにしていただきつつですね、まあ、面白かった方は引き続きチャンネル登録、高評価、感想のコメントなどいただけると励みになります。あと導入で使った魔法言語リリカルリスプのフォローするの完全に忘れたんですけどあのこういう面白サイトもリスパーの皆さんは作ってる、シャレがわかる人だぞっていう感じのことを言いたかっただけで、僕は一切やってないんですけど、
うんうん、
これもなんかね対話形式で、魔法少女っぽい人たちと対話形式でリスプが学べる面白サイトらしいんで、
そのサイトもリスプで書かれている、
まあね、じゃない多分、
まあ、そうだよ、
ちょっと知らないですけど、うん、おそらくリスプのインタープリタすらリスプで書かれてんだから、うん、このサイトだってリスプで書かれてるでしょうよ、
うんうん、
ということでこの辺のね参考文献とかもまた概要欄に貼っとこうと思いますので、興味ある方はご参照いただければ幸いです、
はい、
なんかバリューブックスが全ての参考文献仕入れとくんで、うん、全部うちで売ってくださいって言ってるんですけど、うん、なんかこのランドオブリスプバリューブックスに仕入れさせるの申し訳ないですね。
確かに何売れるか分かんないですよね。
売れるかな、1かバチか5000部ぐらい入れといてもらえますか1かバチか
増刷レベルそれ重版しちゃってるそれ
怪物本5000部、これはね
何年で履けるかな
っって、バリューブックス経営陣涙の決断、これやっていただきましょうか、うん、単価
はいくらい
3800円、
あれ安
っ、まあ、意外と頑張ってる方ですよね。
本当ね、
じゃあ6000部いきましょうか3800円、意外と安かったんで、
なんで負荷かけんすか
まあちょっといくばっか仕入れててもらうと思いますんで、概要欄のバリューブックスリンクからぜひお買い求めください。
あれだったらこのね形式未論入門も仕入れてもらったら、
それもいきましょう、8000部いきましょう、
うん、これ2900円ですから、はい、全然いきます、
じゃあ1万部いきます、ね
290万。
2900万じゃない2000円。傾くて会社軽いノリで2900万シールスじゃまずいですね。10部ぐらい入れといてもらおうと思いますんで。
確かにね。
皆さんよければ、
はい、一緒に景色見るのを勉強したい人ぜひ
ぜひぜひ、
まあ、僕公開されてる頃は多分読み終わってると思いますけど、うん、はい、
ということで引き続きバリューブックスから参考文献をお買い求めいただけますありがとうございます。以上今回もお願いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。